午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年7月14日のマス CA カテゴリから、厳選した13本の論文をお届けします。1本目は、アーパッド・バリチさんとアンド・ジェイス・コルカさんによる、リッカチタイプレカージョンズ・フォーサム・インフィニットシリーズ・インボルビング・ゼロス・オブ・ベッセル・ファンクションズ・オブ・ザ・ファースト・カインド、第一種ベッセル関数の0点を含むいくつかの無限級数に対する立花 T 型全化式です。この論文は量子力学の接動問題から生まれたベッセル関数の正の0点に関する無限級数の計算に取り組んでいます。球状や円筒状の空間で粒子のエネルギーを考えるとき、ベッセル関数の0点が重要な役割を果たすのですが、その和を効率よく求める方法が求められていました。そこで著者たちが提案したのが、リッカ T 型の常微分方程式を利用した再帰的なアルゴリズムです。ベッセル関数の比のテーラー展開を微分方程式に代入して係数を比較するという非常に明快なアプローチをとっています。計算に Python というプログラミング言語を使って複雑な数式を記号的に処理している点に現代的な実用性を感じますね。さらに特定の0点に注目したカロジェロ型の無限級数へもこの手法を拡張し、係数がどのような多項式の構造を持つかを定理として証明しました。特殊関数の0点という一見すると扱いが難しい対象をアルゴリズム的に攻略してしまった快感がある素晴らしい研究です。2本目はドミンゴス SP サラザールさんによるデターミナシー・ウィットネシズ・イン・ザ・コンプルトリー・モノトーン・スティールッチュ・バーンスタイン・ヒエラルキー完全単調スティエル・ジェス・ベルンシュタイン階層における決定論的証拠です。この論文では完全単調関数やスティエル・ジェス関数といった微分に関する無限の不等式をチェックしなければならない非常に厄介な問題に証拠という概念を導入して挑んでいます。無限に続く計算を一つ一つの証拠の解析に置き換えるというアプローチは実用的で非常にスマートな解決策ですね。具体的にはラプラス変換やスティエル・ジェス変換などを用いて関数を証拠へと変換し、その符号を判定することでその関数が特定のクラスに属するかどうかを決定します。さらに積や逆数といった操作をしたときに証拠がどう変化するかという輸送規則も確立しています。この手法を応用してラマヌジャン積分がスティエル・ジェス関数であることを証明したり、ガンマ関数の小の性質を直交多項式の0点の幾何学に帰着させたりと多岐にわたる難問を鮮やかに解いています。バラバラに見える特殊関数の性質を一つの証明体系に統合してしまった点に著者の強い執念と構成力が見えて快感を覚えます。3本目はタイナラ・ボルジェスさん、ユメン・オーさん、マーカス・パスクアリエロさんによる From Weighted Paraboloid Restriction to K-Stars and Distance Graphs 重み付き放物面制限から K スターおよび距離グラフへです。この論文ではN 次元の実数空間におけるコンパクト集合からピン止めされた K スター距離集合というものを研究しています。これはある点から複数の点への距離をセットにしたものなのですが、この集合が正のルベーグ速度を持つためのハウスドルフ次元の式位置を改善することに成功しました。分析の鍵となるのがN 次元空間の K スターと N プラス1次元空間の放物面上のピン止めされた内積との関係です。このつながりをうまく再定式化して密度に関する推定を放物面上の重み付きフーリエ延長推定へと落とし込んでいます。単なる距離の計算を高次元の放物面という幾何学的な対象に結びつけて解くアプローチには目から鱗が落ちるような鮮やかさがありますね。これまで以上に精緻な次元の条件を導き出したことで距離集合の性質がより明確にされた素晴らしい成果だと思います。4本目はスンイーリャオさん、オセマドリッドさん、アイビンドゥルパルソンさん、 ュリアン・ワイグトさんによるシャープハイヤーオーダーリガラリティオブディスクリートマキシマルファンクションズ離散極大関数の高次性測性の鋭い評価です。この研究では整数上の関数に作用する離散的な極大作用素について、その同関数の大きさをどれくらい精密に抑えられるかという問題に取り組んでいます。特に関数が0か1の値しか取らないとき、一次同関数や二次同関数がどのような境界を持つかを詳しく調べています。驚くべきことに、一次と二次の同関数については連続的な設定も含めて世界で初めて鋭い評価を導き出しました。これまで謎だった部分についに明確な答えが出たという感じで、研究者の執念のようなものを感じますね。さらに三好以上の同関数やより一般的な実数値関数についても加減を定めるなど、かなり徹底的に分析されています。離散的な世界でここまで精密な正則性を追い求める姿勢には圧倒されます。5本目は宮津徳間ガンベトフさんによるダイレーションバランスドプロダクトピットイネクオリティーズ4ミックシドテールポテンシャルズ混合テールポテンシャルのための膨張バランス積ピット不等式です。この論文では積空間におけるフーリエ不等式について、従来の座標ごとの単調性という厳しい制約を緩めた新しい枠組みを提案しています。具体的には正の領域で定義された関数がフクソラドン速度のテールポテンシャルであるという混合テール条件を導入しました。驚いたのは、この手法によってどの座標についても単調現象ではない関数や変数分離できない関数まで扱えるようになっている点です。単調性の枠を超えてここまで広いクラスの関数に適用できるというのはかなり大胆なアプローチですね。証明の構成は非常に緻密で、分布微分をラドン速度として捉え、アーベル和やフーリエ変換をサインカーネルの積分に変換し、最終的にミンコフスキーの積分不等式を用いて違法的な評価を導き出しています。結果として座標ごとの膨張によって指数関係が厳密に制御される混合ノルムの積ピット不等式を確立しました。具体的な例を用いて、この結果が極めて鋭いものであることも証明されており、理論的な完成度の高さがうかがえます。6本目はマス NT からのクロス投稿で、ナレンドラ・バンダリさんによるオンアクラスオブハイペルジョメトリック SUMS ビアレカレンシズ&プロダクトビノミアルハーモニックアイデンティティーズ全化式と二項係数調和数高等式による長期化級数和の一類についてです。この論文ではホッハマー記号を含む長期化級数の和をとても巧みな方法で評価しています。特に分母に正の整数上がある場合の和を扱うため、分母にシフトパラメータを導入して数継ぐの全化式を導き出しています。このアプローチによって通常の級数だけでなく交代級数や調和数を含む複雑な級数まで系統的に処理できる仕組みになっています。驚くべきは、この手法を用いて中心二項係数の積に関する未解決問題に終止符を打ち、具体的な閉じた形式の解を導き出した点です。またガンマ関数やディガンマ関数、トリガンマ関数といった定数を用いて調和数を含む和を明示的に計算しています。単に計算をこなすだけでなく、一つの全化式で複数の分母のべき乗を同時に制御するという戦略には非常に洗練された数学的な構成力が感じられます。複雑な二項係数や調和数の世界に秩序ある構造をもたらした素晴らしい研究です。7本目は CS.DS からのクロス投稿で、ルイゼ・ジャンさんによるオプティマルエクストラポレーションバウンズフォースパースフーリエ SUMS ソナフーリエ和に対する最適な外相境界です。この論文では任意の未周波数を持つ成分数が限られたフーリエ和が観測範囲の外側で最大にどれだけ成長できるかという問題を扱っています。 周波数が非常に近い場合、信号は台数的な多項式のように振る舞うため、この外側への成長度合いを正確に把握することが周波数の集まりを特定する上でとても重要になります。著者はハーディ空間における竹中マルムキスト規定やラグエール多項式といった高度な道具を駆使して、この成長がチェビシェフ多項式のようなスケールに従うことを証明しました。特に観測範囲の端での成長が窓のサイズに対する距離の平方根に比例するという鋭い境界を導き出しています。単なる理論的な証明にとどまらず、この結果をフィルター設計に生かすことで既存のアルゴリズムにおける解像度を成分数に比例して向上させた点に実用的なセンスを感じます。また第一種チェビシェフ多項式を局地的な例として構成し導き出した境界が最適であることを示した流れは非常に説得力があります。8本目はマス .ds からのクロス投稿で、ウシャンバヨビッチさん、ドラン・ミトロビッチさん、ボリス・ペトコビッチさんによるハーディ・ロジャース&ジャングクタイプフィックストポイントテオレムズ・インパーターベッドメトリックスペーススタビリティ&データディペンデンス、鉄道付き距離空間におけるハーディ・ロジャース型およびユングク型の不動点定理、安定性とデータ依存性です。この論文では正確な距離に正の接動が加わったいわゆる接動付き距離空間という枠組みを扱っています。これは観測データにノイズや誤差が混じる現実世界の状況をうまくモデル化した設定ですね。最大の問題はこの観測される距離が対称性や三角不等式を満たさないため、従来の距離空間の証明がそのまま使えないことです。そこで著者たちは条件 C という新しい係数付きの吸収条件を導入しました。これにより接動に対する制約を大幅に緩めることに成功しており、理論的な柔軟性が格段に増しています。具体的にはハーディ・ロジャース型の不動点定理を導き出し、バナッハ型などの多くの結果を一般化しました。また接動の連続性や条件 C がない場合には不動点が存在しなくなることを判例で示しており、条件の精緻な設定にこだわりが感じられます。さらにウラムハイヤース安定性やデータ依存性についても証明しており、観測データから誤差見積もりが計算できるため、数値計算などの実用的な場面でも非常に役立つ成果となっています。9本目はマス MG からのクロス投稿で、ヨハネス・ヘスレさんによるザ・イサモフィックセクションプロジェクションプロブレム4コンベックスボディーズ凸体の同型的な切断遮影問題です。この論文では凸体の体積をその切断の体積と遮影の体積という2つの異なる視点から比較するという非常に野心的な問題に取り組んでいます。もともと切断だけあるいは遮影だけを比較して全体の体積を決定できるかという古典的な問題がありましたが、ここではその両方を混ぜ合わせたハイブリッドな仮説を検証しています。具体的にある凸体のあらゆる方向への切断の体積が別の凸体の対応する遮影の体積よりも常に小さいとき、全体の体積はどうなるのかを調べています。ここで著者は重心体や極遮影体といった高度な道具を駆使して切断と遮影という異なる概念の橋渡しをしています。特に最近証明されたブルゲン切断問題の結果などを組み合わせて非常に精緻な議論を展開しています。最終的に切断の体積が遮影の体積以下であれば、全体の体積は次元の定数上という係数を除いてもう一方の体積で抑えられるという定理を導き出しました。以前はジョン1にあるという厳しい制約が必要でしたが、それを取り払って任意の中心を持つ凸体で成立することを示した点に著者の強いこだわりと突破力を感じます。10本目はマス NT からのクロス投稿で、シェンチェンマオさんとシベイヤンさんによるラティスポイントカンティングインシガンコラニーイボールズオンハイゼンベルクグラップス、ハイゼンベルク群状の細岩コラニ級における高視点の数え上げです。この論文では比 可観な世界における光子点数え上げという非常にエキサイティングな問題に挑んでいます。具体的にはハイゼンベルク群という特殊な構造を持つ空間で玉の半径を大きくしたときにその中に含まれる光子点の数と実際の体積との間にどれくらいの誤差が出るかを探っています。特に次元が5以上の場合に注目して誤差のオーダーが半径の 1.5 乗になるというガスの予想を証明しようとしています。ここでのアプローチが非常に巧妙で従来の平滑化やポアソン和公式に頼らず新しいスライス法とランダウの公式を組み合わせています。これにより複雑な問題を古典的なガウスの円問題に近い形式へと落とし込んだ点には目を見張るものがあります。さらにステチキンの不等式やファンデルコルプの微分テストを駆使して指数和を精密に評価しています。2次と3次の微分テストを使い分けるあたりに妥協のない緻密な計算へのこだわりが感じられますね。最終的に半径の 1.5 乗に対数因子をかけた新しい状態を導き出しガスの予想に向けた大きな一歩を記しました。非可観な設定でありながら古典的な数論の問題と深く結びついていることが示された非常に価値のある研究です。11本目はマス PR からのクロス投稿でナタナエル・アルパイさんによるシャープターナリー・マーティンゲール・イソパリミトリー&N ・アリック・タカギタイプロワーバウンズ鋭い三振マルチンゲール投手不等式と N 神高木型加解です。この論文では単位区間上の正則な N 神フィルタリングにおけるマルチンゲール投手プロファイルを研究しています。具体的には熱気 N 分岐上の境界エネルギーとして自然な指示関数の一変分に注目していますね。解析の手法としてベルマン関数というものが使われており、特定の N 点不等式を満たす関数を定義することで投手プロファイル全体のグローバルな下界を導き出しています。特に面白いのが三振の場合で、ここでは正確なプロファイルが決定されました。これは高木型のベルマン関数なのですが、古典的な三振高木ファンデルワーデン関数とは異なる形をしていて、入力の小数部分を含む級数として表現されています。この結果を得るために記号的な量化消去という厳密な手法で不等式を検証している点に著者の妥協のない姿勢がうかがえます。また一般の N 神の場合についても、N 神高木ファンデルワーデン関数に関連した下界を証明しており、 N 神展開における工場の和という数論的な性質をうまく結びつけています。非常に緻密な構成で微算的な再帰構造における境界の振る舞いが鮮やかに描き出されています。12本目はマス .ap からのクロス投稿で、ハオチェンリュウさん、チンハオユさん、ホンヤンジョウさんによるシャープブロークンパワーローレンツエスティメイツフォークラクショナルパワーズオブラジアルシュローディンガーオペレーターズウィズインバーススクエアアシンプトーティックス、逆二乗全近的挙動を持つ放射状シュレディンガー作用素の分数べきに関する鋭いブロークンパワーローレンツ評価です。この論文ではポテンシャルが逆二乗の全近的挙動を持つ放射状シュレディンガー作用素の分数べきについて、ロレンツ空間における融解性の完全な分類に挑んでいます。通常のユークリッド空間のような単純なモデルとは異なり、原点付近と無限遠方で異なるべき乗速を持つため非常に複雑な解析が必要です。研究チームはヒートカーネルの評価を用いて具体的な分数カーネルを導き出し、作用素を原点、遷移領域、無限遠の3つのゾーンに分ける、いわゆる9ブロック分解という手法を用いて証明を行っています。結果として7つの皮膚のマージンに基づいた完全な分類を実現しました。特にスケールの等式が成立する場合に特定のロレンツ空間の整地化が必要になる点や、入力側と出力側の臨界的なべき数に応じて微細指数の条件が厳しく制限される点などが明らかになりました。原点と無限遠という2つの異なる領域が相互に干渉し合い、 単純なスケーリングでは説明できない精緻なルールが生まれる様子は、非常に緻密なパズルを解くような感覚で、分析の徹底ぶりに圧倒されます。最後はマス FA からのクロス投稿で、バレンティーノ・バダルッコさんとレオナルド・フランキさんによるフラクタル・アンサーテンティ・プリンシプル・オーバー Q の P 進数におけるフラクタル不確定性原理です。この論文では関数とそのフーリエ変換が同時にフラクタル的な集合の近くに集中することはできないという不確定性原理を P 進数の世界で証明しています。実は実数の世界ではこの原理はよく知られているのですが、 P 進数の世界では関数とそのフーリエ変換の両方がコンパクトな台を持つという特殊な状況が起こるため、非常に困難な問題でした。そこで著者たちは問題を有限の巡回群へと落とし込み、ユニバーサルサンプリング集合という概念を巧みに使うことでこの壁を乗り越えました。特に集合が自己相似である必要はなく、多項性があるだけで十分だという結論を導き出した点には非常に鋭い視点を感じます。この結果によって P 進数の設定における量子カオスやスペクトル解析に強力な道具がもたらされることになります。実数と P 進数という異なる調和解析の橋渡しをした素晴らしい研究ですね。というわけで、今回はベッセル関数や特殊関数からフーリエ解析、凸体の格子点数え上げ、そして不確定性原理まで、数学と物理が交差する非常に奥深い世界を旅してきました。こうした視点から世界を捉え直すのは本当に刺激的で楽しい時間ですね。それではまた次回もお楽しみに。